皆さんおはようございます。そして新年明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤーさん、はい、ハッピーニューイヤー。神様の恵みによって私たちは新しい年をこのように迎えることができましたことを感謝したいと思います。今朝の私の元旦礼拝のメッセージの主題、それは人生で受ける最高の祝福、そしてアロンの祝祷であります。ではテキストを開いてください。皆さんお手元の聖書の旧約聖書ですね、民数記第6章23節から27節です。よろしいでしょうか。はい、お願いします。
アロンとその子らに告げよ。あなた方はイスラエルの子らに言って、彼らをこのように祝福しなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アロンとその子らが私の名をイスラエルの子らの上に置くなら、私が彼らを祝福する。
アメン。ありがとうございます。2023年という新しい年を私たちは迎えました。この年が皆さんにとっても本当に祝された幸いな年となることを私たちは願っております。今年は元旦とそして日曜日が重なりました。これは28年に1回来るところのサイクルでありますね。1年の初めに私たちは人生で受ける最高の祝福について御言葉をいただくことができることを私たちは本当に感謝したいと思います。皆さん、この祝福ということを考えるときに、私たちはどういう祝福ということを考えるでしょうか。祝福というのは高い位にある方がそうでない人に与えるもの、いわゆる高位にある人が下位にある人に与えるのが、皆さんこれが祝福ですね。例えば国の大統領が権威を持って犯罪を犯したその人に恩赦を与えることができる、これも大きな祝福です。ここに一冊の本があります。今私はこの本を読んでますけど、この本はですね、北朝鮮の刑務所で過ごした949日間、韓国の、カナダ系韓国人牧師であるヒョン・リムという先生の実際の、自分が体験された経験が書かれて、先々週来日されまして東京で講演しました。それはそれは皆さんもう涙なしで読めないです。北朝鮮のその強制労働収容所で彼は、いや 100何回でしたかね、彼が言ったのちょっと正確に覚えてます。彼は獄中で949日間過ごして、そして150回も北朝鮮を訪問して人道的支援をしていたんです。で、彼はとんでもない罪名で死刑を言い渡されました。死刑判決を受けて、その死刑判決を受けた彼がですね、恩赦になったんです。そして突然彼は北朝鮮の収容所から出ることができて、そして西側に来て、そのあたりのエピソードをですね、日本でもお話講演されました。そしてこの日本語で本がこう出まして、おすすめの本です。皆さん、権威がある人は恩赦を与えて死刑の判決を受けた人でも許すことができるんですよ。ですから権威ある人というのは本当に高位にある人だと私は思いますね。皆さん、聖書が教える祝福、それは地上で受けるレベルの祝福ではないんです。いやいや、天と地を作られた、世界をお作りになられた、そして生きとられる神様が私たちに与える、私たちに与えてくださる祝福なんです。で、これは私たちが頭でもって、私たちの知識にもって整理できる範囲のものではありません。いえ、それをはるかに超えたものであります。ところで、キリスト教会の礼拝において、牧師は最後に祝祷というのをいたします。私たちはこの祝祷をどのように受け止めているでしょうか。まあ、礼拝が終わる合図ぐらいに捉えている方もいらっしゃるかもしれません。そうではないんです。皆さん。北浜チャーチの礼拝はこの教会が始まって以来、このアロンの祝祷でずっと来ております。 今年25周年迎えますが、25年間、ね、約25年間私たちはこのアロンの祝福をずっと私はお祈りさせていただきました。それは神様が私たちに与えてくれる最高の祝福であるからです。今日のこの元旦礼拝の朝、私はこのアロンの祝福であるところのアロンの祈りを取り上げてみたい、こう思っております。皆さんのお手元のレジュメに従って私は今日もいくつかのポイントをお語りします。どうぞご覧いただきたいと思います。まず第一、イスラエルが受ける祝福です。民数記の6章をお読みいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。25節、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。26節、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。この3節がいわゆるアロンの祝祷と呼ばれているところです。皆さんご存知のように、アロンはモーセのお兄さんでありまして祭司でした。イスラエルの民とそして神様との間に立って中保者としての働きをいたしました。聖書ではこのアロンの祈りがイスラエルの民が受けた一番初めの神様からの祝祷である、ですからイスラエルのスタートであると言われております。神様は次のように仰せられました。6章23節、アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。皆さん、興味深い点は、主である神様がイスラエル人を祝福しなさい、いや祝福すべきだと言われたことです。皆さん、祝福とは一体何でしょうか。祝福という言葉にはいろんな定義がありましょう。しかしヘブル語の原意、これを見るときに、これは実は神様がかがんで私たちに使えるという意味なんです。で、私はこれは祝福は神の恵みのもとに置かれることと理解しております。神様の恵みのもとに置かれること。ところでアロンの祝祷は3つの部分から構成されております。まず第一、24節、主があなたを祝福し、あなたを守られますように。ここで主があなたをと単数形で書かれているんです。前節までのところは複数形で来ています。イスラエルの民に対して神様はあなたに祝福を与える。神様の語りかけは、実は祝福はあなたへの個人的なものであるということです。個人的に望むものであるということです。この表現は神様の守りを意味していますね。詩編23編で、神様は良き羊飼いである、牧者である、こう例えられていますね。ヨハネの福音書10章を見ましても、イエス様が私は良き羊飼いですと言われました。神様という方は良い羊飼いであられる、私たちをケアしてくださる方である。ユダヤ教のこの資料によりますと、祭司たちはこのアロンの祝祷を神殿に置いて、祭司が毎日のように祈っていたそうです。そしてまた今日もユダヤ教のいわゆるシナゴーグ、街道に行きますと、このアロンの祈り、アロンの祝祷を祝祷としているんです。ですからそこに主の守りがあるんです。考えてみると、イスラエル民族があれだけ多くの苦しみを受けながら、そして民族が消えなく、ここまで、国が存在していること自体、主の守りがあったことは確かですね。そして6章の25節をご覧ください。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。神様が御顔を太陽の光のようにあなたに照らされるならば、恵みが与えられます。神様の恵みは許し、憐れみ、また霊的賜物、平和、平安、主との交わりなんです。その主が御顔をあなたに照らされるならば、神様の恵みのもとに置かれるのです。これは自然なことです。詩編にはそれらの祝福の詩歌がたくさん歌われています。それはアロンの祝祷への応答とも言えましょう。で、ここに主である神様と先民イスラエルとの関係を私たちは学ぶことができます。つまり神様と私たちとの関係であります。主の栄光が照らされますように、主の栄光が照らされますように。皆さん、主の栄光が照らされるならば、それは 恵みであって当然祝福を受けるんですね。そしてもう一つ、26節、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主が御顔をあなたに、あなたの上に向けてくださるならば、個人的なパーソナルの視線で向けてくださるならば、平安が与えられるんです。平安はヘブライ語の言語ではですね、救いという意味も含まれていますね。与えるという言葉は、いわゆるものを与える、何かをやり遂げる、そしてそのように整えるという意味です。つまりキリストこそ私たちの平安である。これがシャロームと言われるものです。ヨハネの福音書14章27節、イエスは、私はあなたに平安を残します。これがシャロームです。私はあなた方に私の平安を与えます。さあ、このように3つのこのアロンの祝祷というのは、神様の祝福があり、神様の守りがあり、神様の光があり、神様の輝きがあり、そして神様のご厚意があり、そして平安がある。こういったものが全部含まれているんですね。そう考えると、この3つ、一つは主である神様が守ってくださるということ、これが6章の24節です。どういうことかというと、いわゆる私たちの生存、生きているということと、そして防御、お守り、これにガランティー、保証があるということです。これが第一です。第二のポイントが、主があなたに御顔を照らすということは、神様の憐れみが、神様の恵みがあなたに向かっている、だから神の恵みによって生きるということ、これが第二です。第三は、主が平安を与えるということは、個人的な視線ですよ。個人的な視線で神様が見てください。皆さん考えてみてください。私たち一人一人に神様は個人的に一人一人に身を注いでくださるというんです。それはなんと大いなることではないでしょうか。その祝福の総称として、平安、シャローム、これが与えられると言っています。ですから、人生のすべてにおいて、私たちはシャロームを経験する、あるいはシャロームの中に生きるものになること、これが神様の願いなんです。皆さん、私たちはどうして毎日苦しみや戦いや問題をたくさん抱えるんでしょうか。どうして私たちの口からいろんなつぶやきが出てくるんでしょうか。神様が私たちに祝福を与えてくださるお方である、シャロームを与えてくださるお方であるのに、どうしてそのような歩みは起こるんでしょうか。これは人間の側の問題なんです。神様は不変であり、神様は変わらないお方ですから、神様はこのことを与えるということを、もうすでにモーセの時代に、モーセの兄アロンを通してイスラエルのために、そしてその後の私たちに対してお与えくださったんです。言い換えると、神様の民となった私たちは、この祝福に預かる資格があるんです。なんという大いなることでは皆さんないでしょうか。考えてみますと、このアロンの祝祷は、祈りは、願望の、人間の願望の祈りではないんです。いいえ、神様の命令でアロンが行った祝福の祈りなんです。もう一回言いますよ。神様の命令でアロンがイスラエルのために行った祈りなんです。つまり、祝福してくださるお方は神様であれ、あり、そして保証付き、ガランティーがついている、その祝福の祈りなんです。祝福の祈りは、一人一人を祝福する神様の言葉です。その祝福の、言葉は、それ個々に与えられるものです。そしてそこに主の守りがあります。そして主の言葉は、その通りになると受け止めることができるならば、信仰が働きますね。そうでなければ、このアロンの祈りも虚しいものになってしまうものであります。ところで、旧約聖書の時代、一番初めのイスラエルの父祖アブラハムを思い出してください。アブラハムはメルキゼデクから祝福を受けました。ヘブル人への手紙第7章1節です。こう書かれています。メルキゼデクはサレムの王で、優れた高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しましたとあります。このメルキゼデクはイスラエルの民ではありませんでした。 彼はアブラハムから10分の1の捧げ物を受け取って、神様の約束を受けたアブラハムを祝福しました。祝福を与える人は祝福を受ける人よりも偉大なはずです。つまりアブラハムはユダヤ人たちがイスラエルの民が一番尊敬する自分たちの父祖です。それよりもっと大いなる方がメルキゼデクなんです。聖書はこの手紙だけではなくて、ほとんどの手紙の書き出しにですね、それがあるいは締めくくりのところでですね、祝祷を書いてるんです、ね、一番手紙の始めのところに祝祷、私たちは終わりに来るんではないかと思うんですけど、いや始めに来るところもあるんですよ。終わりに来るところももちろんあります。面白いなと、中国のクリスチャンたちが手紙をくださるとき、いつも一番初めですね、平安、平安と書くんです。一番初めにきますね、祝福と。で、ヨーロッパのクリスチャンたちの挨拶の言葉で、一番初めですね、神様の祝福がありますようにということが一番にポンときます。面白いなと思います。まあ、初めに来ても、後ろに来ても、どちらに来ても一番、それほど大きな違いがないわけではないと思いますけれども、でも、祝祷があるということは素晴らしいことですね。皆さんいかがでしょうか。私たちもこの手紙の最後に、あなたの健康をお祈りしていますと手紙の中で書くことがありますよね。しかし皆さん、そう言いながら実はそのためにどれだけ祈っているんでしょうか。挨拶言葉としてお元気になりますようにと私たちは言うんです。でも本当に私たちはそれを祈ってますと言って祈っているんでしょうか。聖書の祝祷というのはそれとは全く違うんです。祝福は神様が恵みの下に入ってくださって私たちと共にいてくださること、祝福がそこにあるということを宣言するものなんです。その思いはとても多いものですね。そう宣言したならばその通りのことが起こるからです。そうでしょ。神様がお言葉一つで光をあれと言われたら光が起こったんですよ。そうでしょ。神様お言葉一つで天地を創造されたお方、皆さんこれを信じることができるならば祝祷の言葉が本当に生きてくると思います。祝祷のこの言葉の重みを私たちはしっかりと受け止めたいと思うんですね。考えてみれば私たちは神様の祝福がなければ満足する生活を過ごすことはできないんです。本当の意味で人間は神様の祝福によってのみ祝福の生活が起きるのです、できるのです。私たちは毎週安息日の礼拝のために教会へ集う理由の一つ、それは神様に近づき神様からの祝福をいただくところにありますね。旧約聖書時代、祭司たちは動物の犠牲を捧げました。毎回毎回宮に登って生ける動物を彼らはほふって、そして罪人である罪はそれによって許されるようにです。ほふられることによって彼らは清い神様に近づいたんです。しかしメルキゼデクの位に等しい大祭司であるイエス・キリスト様にが来臨されたことによって、来られたことによって私たちはもう動物をほふる必要がなくなったんです。もし私たちが動物をほふらなければならなければ、毎週私たちは羊やあるいはまたその他のいろいろな動物を持ってここでほふらなければならない、でなければ神様に近づけなかったんです。でもメルキゼデクの位に等しい大祭司と聖書は言っています。これがイエスキリスト様です。このお方が一度だけあの十字架におかかりくださったがゆえに、身代わりとして聖なる方がほふられたがゆえに、もう私たちは犠牲の動物を捧げる必要がなくなりました。これは恵みなんです。しかし皆さん、人間というのは恵みずれしてしまうんですよ。恵みの中にいると恵みが普通になってしまって当たり前になるんです。いいこと、嬉しいこと、たくさん私たちが経験したときに、その時大喜びするんですよ。飛び上がって喜ぶんですね。でもそれがだんだん日常になってくると当たり前になってくるんです。そうであってはいけない。私はそういうふうに変わりやすい、チェンジャブル、軽いものなんですね。私たちはクリスマスや新年をこのように日本で平和の中で迎えることができます。昨日も私はウクライナからメールもらいましたよ。ウクライナとロシア、今日は来てませんけどロシアの姉妹がうちの教会に来てますよ、ね、カッチャーというカテリーナ、彼女はウクライナのボーダー、あの戦争が起こったボーダーのすぐそこの近いところのロシア側の出身なんです。 お母さんがまだそこで生活してる。本当に彼女は自分のお母さんにいつも電話するけど、生きているということ、ミサイルが飛んでくるわけですから容赦なく、生きていることを知って彼女は本当に神様に感謝していると彼女は言ってました。本当そう思いますよ。皆さん、ミャンマーどうでしょうか。あのスーチン、なんとかサム、ね、アンサムスーチン、ちょっと下かみそうですね。なんか33年の判決を受けるそうですね。いわゆる軍事政権にクーデーターが起こって軍事政権になりましたでしょ。で彼女捕らえられて、民主化を言った彼女、皆さん捕らえられて獄に入って33年間ですよ。彼女これからもうかなりのお年の方ですから、いやー大変ですね。ミャンマーもそうです。アフガニスタンもっとひどいです。アフガニスタン何が起こってるんですか。皆さん、クリスチャンであることが分かったらその場で銃殺されてるんですね。これはタリバンです。タリバンの恐ろしい、その中で、今あるレポートによれば少なくとも2万人のクリスチャンがアフガニスタンにいるそうです。彼らは言えないんです、公に、クリスチャンであるということは、ね、言ったならば彼らはその場で殺されてしまう。でも一軒一軒タリバンの兵士が訪ねていってクリスチャンであることが分かったときに、彼らは命がそこで失われてしまう。でも彼らは信仰を捨てないんです。なぜでしょう。それはそれよりもはるかに大きな、素晴らしい大きな神様の恵みと祝福に預かっているからです。皆さん、この牧師が、林牧師が北朝鮮のこの949日間この監獄の中で過ごした体験、このことを思ったときに、私たちはもうどんなところに住んでるでしょうか。恵みもいいところですよ。でも私たちは恵みずれしてしまうんですね。で考えてみると、本当に世界ではそのような苦しい状況の方々の中に住んでる方々いらっしゃいます。私たちは恵みによってこのような平和の中に住んでる。私たちは彼のために祈り、彼のために取りなし、彼のために支え、そしてまた彼らを支援する、そのような務めがあるんではないでしょうか。話しとりましたけれども、イエス様はメルキゼデクに等しい大祭司であり、私は道であり真理であり命ですと言われました。聖書はここに誠の道、真理、命がある、こう教えてくれます。ですからもう動物の犠牲を捧げる必要はなくなったんです。恵みです。神の御子イエス・キリスト様が、清いお方が、罪を知らないお方が、一度だけ十字架におかかりになったことによって神様は良しとされたんです。それを信じる人を神様は罪を許すと、この道を開いてくださったんですね。なんという恵みではないでしょうか。このアロンの祝祷、それは神様を信じる人が受ける祝福について述べておりますね。そしてさらに生徒が受ける祝福について考えてみたい。それが第二のポイントです。神様の願いということは私たちを祝福することです。大きく分けて神の祝福は2つあります。1つは霊的に祝福を受けること、スピリチュアルですね。私たちの心が、魂が生ける神様と出会って祝福を受けること。もう1つは物的祝福です。確かに私たちのビジネスが繁栄し、私たちの会社が繁栄し、家庭が守られ、物的に豊かになること、これも祝福ですね。一般的に御利益を求める人々は後者の方を言うでしょう。でも聖書はこの2つのバランスを教えております。クリスチャン生活にはこの2つが必要だと私は思います。つまり霊的祝福とは、神様の恵み、神様の愛、神様の憐れみなどに触れることです。これがアロンの祝祷です。あなたは昨年どれだけ神様の祝福に触れた経験がおありでしょうか。物的祝福とは、生活で必要とするあらゆる分野で神様が受ける祝福であります。話変わりますけど、アメリカの企業カウンセラーだってポール・マイヤーという方がいます。皆さんの中でこの本を読まれた方がおられるかもしれませんね。トータルパーソンということを彼は言って、そしてまあいろんなビジネスセミナーなどでよく知っている方です。この、ポール・マイヤーという方がですね、彼はクリスチャンです。私も彼から手紙もらいました。 彼が言ってることはですね、6つの面で祝福を人間は受けるべきだと。どういうことかというとね、健康の面で、そうですね、健康の面で祝福を受ける。2番目に教養面で祝福を受ける。3番目は社会生活面で、そして4番目は経済的にも祝福を受けること、5番目は精神面で祝福を受けること、そして6番目が生活、家庭生活面で。この6つのうちどれ一つかけてもあなたの誠の成功を得たとは言えないとボールマイヤーさんは言われました。確かにそうだな。でそう考えてくると、実はこのアロンの祝祷とこれはつながってるんですね。彼は大成功した、アメリカで成功した人の一人でありまして、まあ、この本を読んで私もだいぶ励まされた記憶があるんですね。聖書はこう言ってます。第3ヨハネの手紙2節です。出してください。第3ヨハネ手紙の2節。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。聖書ははっきりと語ってますよ。私たちの魂が幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈る。聖書は霊的にも物的にもトータルで祝福を受けることは神様が望んでおられることだと教えております。それは神様が与えてくださる祝福のうちに身を置くことになるんです。アブラハムが神様が受けた祝福を思い出してください。神様の約束の言葉のように、彼は子孫の祝福を受けると言われましたね。空の星の数のように、あの浜の砂の数のように増える、無数です。しかし妻サラは不妊の女性でした。信じられなかったんです。人間的には子供を宿すということは全く不可能でありました。何が必要だったでしょう。それは神様のお言葉を信頼することでした。信じることでした。神様はアブラハムに土地の約束が与えられましたね。約束の地、それはカナン、今のイスラエルです。ここを与えると言われました。確かに神はイスラエルのために約束の地を与えられました。今中東にはイスラエルの国が立っております。何が必要でしょうか。神様への信頼、お言葉を信頼する信仰でした。ヨブという人を思い出してください。彼は苦しみの人でした。そして試練の人でした。ヨブほど試練にあった人はいないでしょう。忍耐の人でもありました。そのヨブを思い出してください。彼には7人の息子と3人の娘さんがいました。しかしその10人の子供が全員亡くなったんです。皆さん考えられないですよ。私は1人の息子を亡くしましたよ。でも10人の子供を亡くす、これは皆さん信じられないです。考えられない。もう頭が狂っても何も不思議ではない。でもそのような大きな試練にあった彼は何と言ってるんでしょうか。ヨブ記1章21節です。出してください。ヨブ記1章21。そして言った、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる、主の皆は本べきかな。そして22節。ヨブはこのようになっても罪を起こさず、神に愚痴をこぼさなかった。皆さん、すごい人でしたね、ヨブという方は。皆さん、こんなに大きな試練に出会ってですね、彼は罪を犯さず、愚痴をこぼさなかった。聖書は記録しています。彼はその後無数の試練にあったんです。これヨブ記をお読みになったら出てまいります。晩年に彼は何と言ったでしょうか。ヨブ記の終わりの方、42章の2節。あなたには全てができること、神様には。あなたにはどんな計画も成し遂げられること、神様には。私は知りました。そして12節。主はヨブの前の反省よりも後の反省をもっと祝福された。それで彼は羊1万4000頭、ラクダ6000頭、牛1000首、メロバ1000頭を持つことになった。また息子7人、娘3人を持った。皆さん、ヨブには何が必要だったんでしょう。それは神様への信頼でした。彼が通った道は本当に大きな試練で、私たちの想像を超えるところのものだったんでしょう。でも 神様はその愚痴をこぼさなかった、不平を言わなかった彼に、ヨブに神様は豊かな祝福を与えてくださいました。彼は神様を信頼したからです。聖書は神様の祝福に預かった人々の生涯を記録しています。私たちも神様の祝福に預かるものとこの年させていただこうではありませんか。どんなシチュエーションに置かれても私たち何が必要でしょう。それは神様を信頼するということです。今ドイツで非常に大きな問題になっているのはですね、いわゆるロスランドイチェ、ロシア系ドイツ人の問題です。ロシア系ドイツ人の人々は1970年代に旧ロシアからこのドイツの祖国ドイツに帰還した人々です。でその人々が今2世から3世の時代に入っているんです。で3世の時代に入るといわゆるお父さんお母さんおじいちゃんたちが経験したロシアでの厳しいこと、苦しかったこと、収容所に入っていたこと、食べるものなかったあのような生活のこと何にも知らないんですよ、3世の人は。でその3世の人たちとは結局西側の若者たちと全く同じような生活をしている。その中でお父さんやおじいちゃんたちが経験したとのその生活のと彼らが今生活しているのはこのギャップ、このギャップがものすごく大きなものであるということ、そしていろんな問題が生じているんです。で、そういう中でドイツの社会の中であって、同じドイツ人でありながら彼らは非常に戦いの中に今置かれている。今ドイツという国は皆さん、ロシアから出てきた100万人以上のこのドイツ系の人々を迎え、そして中東から難民の人を200万人以上迎え入れて、皆さん本当にドイツでありながらもう外国の人はたくさんいるんですよ。皮膚の色が違う、言葉も違うんですよ。ですから昔いたドイツでは全然ない、全く違った。でそういう中でやはりリーダーである首相である、大統領である、その舵取りが非常に問われているんですね。まあ、日本と違って長いです、大統領の彼らが職に就く。日本は短い期間で変わるんです。7年8年日本で首相すればそれは随分長い方です。向こうは12年とか16年とか長い。やはり彼らは文化的にもいろんな面においても違うこともあるんですけど、やはり首相が信頼を失ったならばやっぱり交代する時期だというような考え方がありますね。でもそれだけ長い間信頼を得たということですから、それはそれはすごいことだなというふうに私は思います。そういう中で今このドイツの国がですね、連立政権になってますから、いろいろな政党の意見も吸収しないと前に進めない状態に入っています。ですから非常に大きな試練の中に出会っているということ、そしてお祈りしてほしいというそういうメールを私はもらったんですね。何が言いたいかといえば、皆さん人間というのは変わりやすい、移りやすい。あれだけ熱心だった人が、あれだけ一生懸命動いた人が、皆さん変わりうるんです。これはその人が悪いというよりも人間が持っているこのどうすることもできないこの罪なんです。本性と言いましょうか、肉の性質と言いましょうか、もうどうすることもできない私だ。どんな立派な人であってもそれを克服することは難しいでしょう。本当にね、何万人か何十万人一人はそういう違う人もいると思いますよ、うん、でもほとんどの場合はやっぱり私たちは良い環境に置かれると恵みずれしてしまう弱いものである。皆さんそこで私たちが修正をする、きちっとした生き方をするにはどうしたらいいんでしょうか。それは神様のお言葉に従うしかないんですよ。神様の御言葉に従うしかないんですね。ですから私たちは言葉で聞いてもね、皆さんそれはその時ああそうだなと、でも時間が経ったら忘れてしまうんです。いいお言葉でした、ありがとうございます、恵まれました、それはそれで終わってしまう。でも実際私たちに道しるべがある時にですね、それを私たちが週の初めにまた毎日のように御言葉から聞くならば、私たちは確かになるんです。ある経済学者の方が年末に一つのことを発表したことが新聞に載っておりました。私は興味深く読んでいたんですね。その先生は面白いことを言ってます。コロナのこの時期にですね、この商店だとか、まあ、お店屋さんですね、あるいは病院、人が集まるところにですね、間隔を置いてくださいよ皆さん、あんまり詰めないでください、危ないですから、感染するから、これはあんまり効果ないんだそうですね。でもね、下にこうマークサインがありますでしょ、人間足跡の、これを一定区間に置くとね、人間というのはそこに立ち止まるそうです。 それでまた50センチから1メートル空いたところに置いてそこに立ちてもらう。ああいうふうに置くときにですね、人間ってそこに従っていく。日本人はそういうあれがあるそうですね。だから具体的に目に見える形でああいう足のマークを置くということは非常にいいというその先生は言ってましたね。私聞いてて、ああそうかと思いました。神様は私たちに、私たちの前にどう歩んだらいいかというそのマークをいつも聖書を通して教えてくれているんです。ですから聖書の御言葉のマークに従って私たちが進んでいきさえすれば大丈夫なんです。そして神様の願いはアロンの祝祷にあるように祝福するというところにあるわけですから、そう考えるときに全く信頼を持って歩むということが私たちに求められているのではないでしょうか。私たちが神様の信仰を持つためにはどうすればよいんでしょう。それは人となられて全くお方イエス・キリスト様を信頼することです。そしてお従いすることです。神様を信じることです。つまり神様の御言葉に従順であることです。そうすれば神様は祝福をお与えくださいます。御言葉に従順にあって祝福を失った人はいません。神様のお約束です。私たちはそれを信じているでしょうか。6章27節このように書かれております。彼らが私の名でイスラエルのために祈るなら私は彼らを祝福しよう。このところの御言葉の中にあるところの祝福するということはシャロームです。シャローム、平安です。次のあれ出してくれますか。このシャロームというヘブライ語の中にはですね、このような意味が含まれているんですよ。実は平和、平安、英語では同じピースですけど日本語は使い分けてます。平和は国と国、あるいは人との関係の平和、ね、そしてまた神様との関係の平和ですから、こういったことをどちらかというと和平と呼んでいます。人が作り出す、そしてまた和解、こういったこともつながれますね。平安の方は個人的なものです。私が心の中で、私の内側にもする。だからこれは平安があれば平穏です。無事である、また安心である、安全である、こういったものが平安の中含まれますね。3番目は繁栄です。そうです。この繁栄はビジネス、職業において、お仕事において、商業的にですね繁栄すること、これも実は含まれているんです。そして健康、これは身体的に健康であるということ、そしてまた精神的にも健康であるということ、いわゆる健全、そしてその方が成熟していくということ、これが健康ですね。また充足、これは命のことです。いわゆる生きる意欲のことですね。生命的な生きる意欲のこと、満足です。また知恵、これは学問的なことであり悟りとも言えましょう。そして霊的に目が開かれること、開眼ですね。そしてまた救い、これはいわゆる魂の救いです。暗闇から愛のこの支配に移ること、これが救いですね。そして勝利、これが究極的なゴールなんです。勝利が罪と世に対する勝利です。罪とそして世に対する勝利、まあ、皆さんそう考えてまいりますと、このシャロームというこの一つの言葉、平安、いわゆる祝福という言葉の背後にこの平安はですね、力と命にあふれてるんですよ。一言でシャロームというんです。力と命にあふれた、いわゆる動的な状態です。静的じゃないんです。止まってるんじゃない、動いてるんです。この動いてるの祝福を神様はアロンの祝祷として私たちに毎週与えてくださってる。なんと素晴らしい神様ではないでしょうか。さあ今日のメッセージまとめてみたいと思います。人生で受ける最高の祝福、アロンの祝福祷であります。イスラエルの民が、そして今私たち神様を信じる、生ける神様を信じる生徒たちが受ける祝福です。今日のテキストでは完全な大祭司であるイエス様にあって、神様を信じる生徒は人生で最高の祝福に預かるものとされることを学びました。そこで次の点を確認したいと思いますね。2点です。1つ、神の祝福は完全な大祭司イエス・キリストによって与えられる。そうです。イエス様が約2000年前に 私たちのために来てくださいました。そして十字架におかかりになってくださいました。イエス様は清いお方、罪を知らないお方が動物の身となって、動物の身代わりのように神様に捧げられたんです。でもこのお方は死にとどまったのではない、いえ復活してくださいました。勝利を収めてくださった。ですから勝利者である大祭司イエス様によって与えられるのがシャロームであります。もう一つは、神は信じる生徒へ霊的物的な祝福を与えてくださると。皆さん、御言葉に従うならば神様は確かにこれを与えてくださること、これはガランティーです。私たちはこの新しい年2023年、神様の祝福の中で、神様の恵みの中で、そしてそのシャロームの中で神様を礼拝する信仰生活を送っていこうではありませんか。そして皆さんお一人お一人が日々の生活の中で神様の素晴らしさを経験する年となりますように、私は心から願っています。お祈りしましょう。天の地なる神様、感謝いたします。御言葉を感謝いたします。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。天地を作られた神様が、私の名であなた方が祈るなら、私は彼らを祝福しようと言われました。感謝いたします。アロンの祝祷が現代に至る私たちにも祝福を与えてくださっている大いなるものであることを教えてくださり感謝します。今日の礼拝に集われたお一人一人が、この素晴らしい神様の祝福に預かって、この年2023年生きることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。